下田哲也と私。
はい、こんにちは、下田です。
三沢です。
今日はですね、はい、早速まだ始まって間もないラジオながら、うん、ゲストを呼ぶということをちょっとやってみたいなと思ってるんですけども、はい、今回のゲスト、元おもころ副編集長の加藤くんに来ていただいております。
よろしくお願いします。加藤です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、こうやって改めて、
はい、なんでなんで呼ばれたのか全くわかんない。
いや、今日ね、たまたまのバーグハンバーグバーグの方でちょっとこのラジオ撮るということで、うん、
はい、
でも加藤さんが、まあ、いたんで、
うん、結構いますよ、他に。
いや、でも
なんでなのか、
そのおもころ副編集長を降ろされたわけじゃないですか。
まあまあ、降ろされましたね。
降ろされた人の気持ちとか聞いてみたいなっていう
恨みに変わってたり、
やっぱりある。下田さんが降ろしたわけですよね。
いや、もうそれは誰がっていうわけじゃないですよ。やっぱ
だから降ろした側、降ろされた側が今ここにいるわけですから、ちょっと話を。
そうですね、
確執とかあるのかとか、
もともとの、ね、流れを言います 、うん、僕が編集長やってて、副編集長が牧野くんだったんですよね、うん、
はいはい、
で牧野くん で次は原宿さんが俺の代わりに編集長になって、うん、で牧野くんが副編集長だったと、
はい、
そのまま、
はい、
でそこに加藤くんも加わったんです。副編集長2人体制、はいはい、で原宿編集長がいてみたいな感じだったんですけども、
う
ん、
ね、
この牧野くんと加藤くんの副編集長をアルファくんと永田くんにすげ替えると。
はいはい、はい、
そういうことが起こったわけで、
それが今現在の
今のおもころ編集部の、うん、まあ、形なんですけど、はい、いつでしたっけ、
あれ、いつぐらいですかね、
引きずり下ろされたのは。
ショックだったのか分かんないですけど、覚えてないですね。当時のことを全然覚えてない。当時のことは全然覚えてないんです。
ショックだったのか、
ショックだったのか、何だったのか、
その
全然当時のことは今覚えてない。
あ、そう、
そうなんですよ。現状、
自分が副編集長だったことは覚えてはいる。
それは覚えてはいるんですけど、うん、どこのタイミングで切り替わってるのか全然覚えてないんですよ。何をしてたのかとか、やめた代わりに何かをやろうとかっていう、何者か急に変わってたイメージしかないんですよ。
気づけば、
気づけば、あれ、
え、
あ、そっか、
そのケアというか、なんだろう、なんだろう、俺だったらというか、
うん、
やっぱなんか下ろすなら、なんか理由とかつけて、いや、他のことやってもらいたいしみたいな雰囲気を、なんか、なんとなく醸し出すと思うんですけど、
なんか、あれなんですよ、うん、なんで変えたか、
うん、
まあ、ちょっと長かった2人なんで、
はい、
おもころも ね、
長
かったんで、うん、まあ、フレッシュなんに変えた方がいいんじゃないかっていうのと、やっぱりこう、原宿さんも長い、牧野くんも長い、加藤くんも長い、
うん、
これやっぱマンネリも起こってるわけじゃないですか。
なるほど。
まあ、新陳代謝とか、
新陳代謝とか、まあ、そういう、まあ、耳障りのいい言葉を当時の私は選んだとは思います、
うん、あ、新陳代謝なんだっていう多分受け取り方をしたんでしょうね、うん、
だからまあ、はい、俺の采配とケアで言ったらまあ完璧な。
いや、でも、もう記憶がないんだから本人
ね、
ぽっかり抜けちゃってんだから、ね、
悲しんだりとかそっちでは、
まあまあ、
もうおいおい泣くとかはなかった。
それだって逆に覚えてると思う。
そうですね、酒に逃げたりとかも、
はい、割とすっと受け入れた。
そうですね、まあ、なんかそういうことですみたいな感じだった気がしますね、うん、
なるほどね、
特に分かりましたみたいな感じで、
うん、愛がない。
いや、愛がないわけではないですけどね、なんか、あ、はい、
確かに。でも昔はね、おもころも2派に分かれてた時があったって噂で聞くじゃないですか。柿次郎軍団と加藤派っていう、うん、加藤派はちょっと尖った感じで、もっと尖ったことやりましょうよ、
うん、
面白会議とかがなんか開いてなかった、毎週。
あ、まあ、なんかみんなで集まってました、
ね、もうだから、もっと尖るぞとか、うん、何まろやかなってんねみたいなの、うんうんうん、もう大将ですよ。
なるほど。
そうですね。 確か僕が最初にその副編集長、じゃあ加藤君、お願いするよって言われて、何かしたいことありますって言われた時に、僕派閥を作りたいっていうことで、派閥を作ったんですよ。本当にそのね、2つの派閥になって、本当にちょっと変な空気になったんで派閥ってやっぱりそういう風になるんだなっていうのは、
ちょっとお遊び感覚でやってみたら、
やってみたいなって言ってやったら、本当にちょっとなんかあいつらちょっと嫌だよねみたいな
嫌な雰囲気はね、それはやっぱ俺はどっちにも入れてもらえへんからで、セブヤマとかだけこうコウモリみたいにどっちも行き来してるみたいなやったっけ、はい
は
い
は
い、
なるほど。
なんで、まあそれも原因かなって感じだと考えるとあいつがやりたかったことやったらあんま良くなかったっていうの
そうね、でも改めてこんな風に話すの初めてやもんない
やー、それはでもショックだね。いや、ちょっとおふざけてね、甘く作りたいくらいのことはやるでしょ。
まあまあ、まあ、
でもそしたら変な感じになっちゃうよね。
いや、本当に変な感じ、もう想像してなかったぐらい変な感じ
それは、はい、どうしようどうしようみたいに思ったの。
なんか やめようってなったんですよ、途中で。もうそういうことは
単純に、
はい、
いや確かにね。だからほんまやめてもらってよかった
両采配だ
と。もう
それ考えるとですね、僕がやったことってのはそれが
場を乱し仲を悪くさせ、もう組織が崩壊するきっかけやったわけですから。
なるほど、
これはもしかしたら良かったのかもしれない、ね、
でも今その二大ハボットを作ってた二人がジモコロっていうのと、うん、はい、ヌートンっていう、うん、はい、新たにまた派閥を生み出してるわけ
じゃないですか。そうですよ、だからこれはもう本当問題やと思うんですよ、ね、まあどっちにもね降りてもらわないと。
ヌートンはどういう経緯で作ることになったんですか。
なんか一個メディアを作ろうっていう話があったりとか、う
ん、今までおもころとジモコロがあったんやけども、うん、はい、もう一個作ろうみたいな、
うん、加藤君も目立っていこうみたいなこと言われたんで、うん、
なるほど、
じゃあメディア作りたいですって、うん、だから副編集長の流れと一緒ですね基本。
なるほど、
加藤君なんかやりたいことないって、副編集長になったら派閥作りたいです、うん、って言った時と多分同じ感じで、うん、なんか加藤君目立っていこうって言われた時に、じゃあ僕メディア作りたいですって言って今できてるんで、多分
目立っていこうよとか言う
目立っていこうよというか、まあでも結構その何やろ、副編じゃなくなってからは割とチューブラリンな、
そうですね、いろんなとこで細かくいろんな仕事をして
る、
うん、
やってるんやったから、なんか一個
柱みたいな加藤といえばこれみたいな、
うん、があった方がいいのかな。でも俺も結局そのヌートン作るときに割と、うん、なんか新しいメディアを作るみたいなの聞いててんけども、うん、割と社員の中だけでわーっと考えてた。あ、
なるほど。
そうですね、なんかやろうかなっていうのを一旦ちょっと固めとこうかなっていう話、う
ん
う
ん、でわーっとなんか裏でこちょこちょやってんな、気づかんふりしとこう、うん、
一応気づいてるんですね。
そう、気づいてはいるんだけど、うん、気づかんふりしようみたいな感じではあって、うん、やってて、まあ、時々山口くんがこっそり俺に教えてくれるから、うん、まあ、漏れてはいるんですけど
それは気づきますよ
まあまあ知らん程度っていうので、うん、ほならある時に、準備が整ったのか、うん、今回次やるメディアこんな感じで考えてるんですみたいなのを、うん、説明を、まあ、プレゼンみたいなのを受けたんです、
うん、
でその時に加藤くんがこう中心となって回していきます、うん、じゃあやってみようかみたいな。
なるほど。
で、まあ、目標を作ったりとか、その回すんにもどうしてもお金がかかったりとかするやん、ライター代払わな、うんうんうん、だからもうこんな感じでちょっとやっていこうかみたいなのを決めてなんで、だからどっちかというともう俺は OK を出すだけみたいな位置でしたね。
そうですね。
なるほど。
そうなんです。
じゃあもう今度は簡単には下ろせないですよね、そうなると。
いやー、まあただ俺もやっぱ引きずり下ろすことが癖になってるっていう、うん、あの快感、うん、加藤君の記憶をぽっかり開けるっていう ね、
いつ亡くなったんだろう、あのメディア
が、うん、数年。そうなのね。だから何年に1回かやっぱ加藤君目立ってこうって言いたいですループで
毎回潰してから、
うん、そう、記憶を飛ばしてっていうのをやっぱ見たいっていうのはありますね。
引きじろうさんと対立しながら、
ね、そうね
ヌートンってあれ何なの、あれどういうプレゼンだ。一番最初の記事がなんか、はい、うん、なんかガンダムの
とか、なんか
プラモデルが出るぞみたいな、
そうですね、
これどういうメディアなんだよっていうのがよく分かんないスタートをした記憶があるんだけど、ね、
まあ好きなことを、ライターが好きなことを書く場所をもっと広げていこうっていうのと、
なるほど、
まあ、結構おもころとかもだいぶきつくなってくるというか、うん、いろんな、まあ、なんですかね、面白いことをやりきらなきゃいけないみたいなメディアになってたんで、まあ、それよりも若干緩めのメディア
の、だから絶対におもころはオチが必要じゃないですか、うん、どんな記事であれなんかオチっぽいものがないとダメなんやけども、ヌートンはオチがいらない、
なるほど、
うん、なんてライトで、
うん、これ好きなんだよねっていうだけ、うん、
美味しいねかわいいねっていう
おばあちゃんみたいな、うん、言っても許される、
なるほど、いやそういうのまあや書きたいもんね、うん、なるほど、
だからやっぱこうほら居酒屋とか飯食一緒飯食ったりとかしてる時って別にオチがなくても喋れるじゃないですか、
うんうんうん、
俺これ好きだ、私これ好きだ、うん、みたいな、あれをまあ書いてこうみたいな、
う
ん、
そうですね、
で加藤編集長が、うん、セブンイレブンのプレミアムシリーズを食うとか、うん、まあどこかで見たことのあるような感じの、うん、そう
ですね、いいなーって思ったものがそのまま脳に直接つないだようなものを出してくっていう
そうですね、加藤版お願いランキング
そうですね、
なるほど、
たった一人のお願い先生
なるほど、
はい、
そうですね、でも実際どうですか編集長にな
ってみて、ね、編集長っていうよりはもう回してる感じが強いんで、うん、編集長って感じしないですね、
あ
ずっと
ずっと
ずっとしないですね、
でも昔はね加藤くんが別 の, そのメディアのちょっと取り仕切りやってた時とかは、はいはい、加藤ミラクルポイントみたいなんで、うん、謎 の, あの式で組んだ、はい、あのこの人は 5点なんでまだ大丈夫ですとか、うん、この人 もう 3.2 なんで危ないですねみたいなのとか、
え
どこで評価してるのかもう分からんシステムを自分で組んで、
気持ち悪い、何気持ち悪い、何かと思
う評価基準とかも全部説明はするんですけど、うん、誰も理解してくれないんですけど、うん、合ってるんですよ絶対
絶対怖えな、そうなの、
10取ってる人やっぱすごい
でもその10が取れてる理由が分からへんから、うん、何をの要素かも全然入ってこない
トータルのなんかいろいろあるじゃないですか、ツイッターのね、うん、RT 数だったりとか、うん、プレー、まあ、PV 数とか、うん、それをひっくるめにして
純粋な面白さとかもあるの、
それもちょっと入ってますね、うん、
なるほど、
あのその人の、うん、まあこの人だったらこれぐらい取れればいいなとかっていう基準とかもあったり、
なるほど、
だからまあそのね、すごいフォロワーが多い人が高い点数ってわけではなくて、う
ん、なるほど、
その人が10だったらいいっていう基準です。
えそれはヌートンにも、
ヌートンはちょっと今やってないんですよね、
あ、
カットミラクルポイント、そうなんです、面白がこう基準ではないんで、
なるほど、
あえてやってない、前はまあ面白い方がいいかなっていうので、それは全てミラクルポイントで計算ができたんですけど
できたって、
面白に関して
何か言い切るんだよ、何か知んないけど
絶対評価しない
で絶対できてんだ、
いやだから
だからそれは良かったんですけどね、今回ちょっと、まあ、いろんな、まあ、さっき言ってたみたいに自分の好きなことだったりとか、
う
ん、人に受け入れられ
てる、俺と三沢はもう、うん、要するに加藤君に人間的には何点ですかとか聞いた方が完璧な答えが返ってくるんだと思うんですよそういう評価システムを作るのに自信があるんですよね、
一回作ってしまえば多分絶対合ってるんで
なんで絶対に言い切んのか、
一回作ってしまえば多分
一回作ることに絶対的な自信をなんか持って
る、それはもうみんな相対的なね、あの逆にこう横並びになるっていう、
なるほどね、
なるほど、
いや一遍見てみたいですけどね、
そう
ね、何を基準にするかも、それはもう、
でもあんま教えてくれなかったりするじゃないですか、
いや一回見せますよそれ、みんなさんにちゃんと、
そう
なんで10ですとか、ここをこれで割ると出てくる数字ですとかは説明するんですけど、多分それをね言われたからといって皆さん首を縦に振るわけではない
じゃあなんでやってんの、
このポイントですっていうことしかもうそっからは言えなくなっちゃう、
まあね、でも編集長として今後やってくんやったらそういうこともやっぱ
り、そうですね、別の評価軸をやっぱり1個作っていかないと、
だから何だろう、 間違ったこと言ってないような風に聞こえるけどさ、ちょっと意味がわからん、なんかすごい自信やったりとか、なんか狂気みたいなの感じるよね。
まあ、2ヶ月しかもね、もう経ってるんで、いろいろ数字も出てきたんで、ね、やっとこう組み合わせられるかもしれないですね。
し加藤君ってあまりこうリーダーシップみたいな感じでもないじ
ゃない
です
か。まあそうですね、
そういうのをこうやってこうみたいなのないんですか。そ
う、あんまり引っ張るっていう感じではないんですけど、うんうんうん、まあ、なんとなくこうまとまるような形にしようみたいなのを思ってるんで、そういう評価基準だったりとか、もう絶対的な何か一個、僕が絶対的な存在になれない代わりに絶対的な存在をこう生み出したいですね。
マザーコンピューター的なやつじゃないですか。
それがあることでみんなも納得はしてくれると思うんで、
安心する。
ちょっともっとなんかもっと権力持ってほしいですね。そういう風に。
いやでもそうなるとやっぱりまた派閥もう田中角栄みたいな感じの。
でも派閥はもう懲りたわけだから。
派閥はそうですね、もうちょっと間違ってたなと思う。あれは失敗でした。
ああなるほどね。逆に派閥やってて気持ちよかったとか、そういうのあるんですか。今俺たぎってるみたいな。
あ、確かに成功したなっていうのは、
で本当にできた時は本当にできるんだっていう、こう
派閥
派閥ってみんなが思ってるっていう、自分が言い出しただけじゃなくて、
だってもう冠がの名前が加藤会とかやったもんね、
って言われ出して、うん、まあ対比みたいになった時、うん、これは完全に今2派、うん、2派ある
2派
その派閥では結構攻撃的なことも言ってたの、あいつらみたいなのはダメだよみたいなの
っていうのをあえて言ってこうっていうことを一回やりだしたら止まらなくな
ってマジマジになっちゃう、
マジにな、だんだんマジになってきたんで、それはちょっとなんかやばいなっていう、
それやばいね、それよくないね
何も乱さないなっていう、
やっぱおふざけでそういうのやっていかないってことなんだね。
そうね、これでも勉強になりますね。
勉強になる、ね、
と。そうか、はい、じゃあもう派閥はもう二度としないと。
しないですね、もうそれは
ゴリゴリ、
はい、
ヌートンはもう平和的で、かつシステムに全ての信頼を置いて、
そうですね、システムを入れましょうと、今後もどんどん
自動化していきたいわけですね。
具体的なシステムが入った方が
っていうことらしいですけど、
はい、ちょっと楽しみですね、
はい、はい、じゃあ今回のゲストは加藤くんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。